ヨハネの福音書15章7節と8節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。イエス様は、私はブドウの木、あなた方は枝ですと言われました。この言葉はいくつもの大切なことを教えてくれます。第一に、イエス様を信じる者は、私とあなたという神様との人格の関係に導き入れられているということです。イエス様は私たちに、私は何々であるとご自分を示されました。それだけではありません。私たちにあなたと呼びかけて、私たちが神様にとって、イエス様にとってどのような存在であるか、どんなに大切なものであるかということを示してくださったのです。詩編の50編の10節から12節にこうあります。森のすべての獣は私のもの、千の丘の家畜らも、世界とそれに満ちるものは私のものだ。確かに神様が作られたすべてのものは神様のものです。人間もまた神様に作られましたから神様のものでしょう。しかし人は他の被造物とは違って扱われているのです。人は神様との人格の関係を持つものとして作られています。ですからイザヤ書の43章1節ではこう書かれています。恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。ここで言われているあなたは私のものというのと、詩編で言っているすべてのものは私のものと言われるのでは意味合いが違いますね。詩編の方で神様が私のものと言っておられるのは、被造物に対する神様の主権を表しています。しかし、イザヤ書であなたは私のものと言っているのは、神様が罪を犯した人間をなお愛して、清い神様と人とが交わることができるように、罪からあがない出して、神様との愛の関係の中に入れてくださった、あなたは私のものだ。神様との人格の関係が、イザヤの言葉の中には示されているのです。私たちはイエス様がブドウの木、私たちはその枝、この愛の関係に入れられています。第二にこれはイエス様とイエス様を信じる者とか命のつながりを持っていることを教えています。今年のメモリアルデーの翌日でしたけれども、朝6時にサイレンがけたたましくなりました。で、スマートフォンに激しい雷雨と突風が発生した。建物に避難せよ。まあ、そういったメッセージが入っていたんですね。すごい風の音が聞こえまして、それが収まってから、もう少し窓から外を見ますとですね、バックヤードの木の大きな枝が折れて、家の壁に倒れかかっているのを見ました。午後少しの間だけ雨が上がったので、片付けに取り掛かりましたが、高いところで折れてぶら下がっている枝は、ツリーサービスの人が来るまで、まあ、そのままにするしかありませんでした。風のために折れ、幹から木に張らされたその枝の葉は、だんだんと黄色くなっている、そして枯れていきました。枝は幹から養分をもらって生きています。そのように、信じる者もイエス様の命によって生かされています。多くの人は、私は自分で生きている。自分の力で生きている。そう思っていますけれども、自分の力で生きている人など 誰もいません。すべての人は神様によって生かされているんです。体の命でさえそうなら、霊の命はなおのことです。私たちが神様に会って、また神様と共に生きるには、イエス様がくださる霊の命が必要なのです。イエス様が、私を離れては、あなた方は何もすることができないのです、と言っておられるのは本当のことだと思います。第三に、私はブドウの木、あなた方は枝です。この言葉は、私たちに生きる目的を教えてくれます。ブドウの枝っていうのは他の木の枝と違ってとても細いですね。材木になるはずがありませんし、また燃料にもなりません。まあ、焚き付けに使われるのは関の山です。ですから、実を結ばない枝についてイエス様は、私にとどまっていなければ、その人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むもので、燃えてしまいますと言われた通りです。ブドウの枝は実を結ぶためにあります。そのように私たちの人生の目的も神様のために実を結ぶためにあるのだということをこの言葉は教えています。では私たちがブドウの木であるイエス様につながってイエス様の命によって生かされて実を結ぶためにはどうしたらいいんでしょうか。二節でイエス様は、私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除きと言っておられます。ここを読むとちょっとドキッとしませんか。私なんか真っ先に取り除かれてしまうんじゃないか。心配になるかもしれません。しかし皆さん知ってください。私たちとイエス様とのつながりは私たちの方から作り出したものではありません。自分の力で生み出したものではありません。枝が幹から生まれ出るように私たちはブドウの木であるイエス様によってイエス様から生み出されたものです。このつながりを支えるのはイエス様の命です。私たちの信仰にはアップダウンがあります。でもその都度、イエス様から離れたり、イエス様につながったりするわけではありません。イエス様は私たちといつもつながってくださっている。私たちのどんな小さな信仰ともつながっていてくださるのです。神様の真実も、人間の信仰も、新約聖書の言葉では同じです。ピスティスと言います。神様のピスティス、真実は私たちのピスティス、信仰よりも大きいのです。私たちの信仰は、この神様の大きな真実に全てをお任せする。ここにあるわけです。そして二節の後半に、実を結ぶものは全てもっと多く実を結ぶように、刈り込みをなさいますとあります。神様は私たちがもっと多くの実を結ぶために刈り込みをしてくださる。この刈り込みとは神様がお与えになる試練あるいは訓練のことです。刈り込みのことを普通剪定と言いますよね。で、ブドウは剪定すればするほど良い実を多くならせると言われています。大きな試練にあって苦しむとき、神様はもう私を愛されなくなったんだろうか。そう思うことがあるかもしれませんけれども、実際は逆なんです。聖書は言っています。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられる。試練や訓練は、神様の愛から出ています。まあそうとは分かっていましても、神様、私を愛してくださるゆえに試練をくださると言っても、この試練は私には重すぎます。どうぞ取り除けてください。 そう祈りたくなることがありますね。そんな時神様は決まってこう言われます。コリントの第一の10章13節。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。で、ここに人の知らない試練とありますけれども、この人はイエス様のことです。人となられ、あらゆる試練を受けられたイエス様を指しています。イエス様は生まれる前も、生まれてからもの命の危険にさらされました。貧しく育ち、人々から軽蔑され、反対を受けました。そして自分の弟子からも裏切られ、見捨てられ、何の罪もないのに、神を冒涜した者として死を宣告されました。ローマに謀反を企てた者として、鞭打たれ、十字架にかけられたのです。私たちが受ける苦しみでイエス様が受けられなかったものが一つでもあるでしょうか。またイエス様が受けた苦しみよりも大きな苦しみがこの世にあるでしょうか。イエス様が私たちが苦しむだろうすべての苦しみを受け、それを知っておられます。神様は決して私たちがダメになってしまうような苦しみをお与えになりません。私たちが耐えられそうもない苦しみは、イエス様がすでにそれをその身に引き受け、肩代わりしてくださっているのです。イザヤ53章の1節から3節は、そのことを予言してこう言っています。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか、彼は主の前に、ひこばえのように這い出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。ここにひこばえとありますけれど、大きな木が切り倒された後、その切り株からですね、小さな枝が出てきます。それをひこばえと言います。神様はダビデの子孫に永遠の王座を与えると約束されました。その子孫がイエス様だったのですが、イエス様は神の御子であるのに、ダビデが持っていたような栄光をお持ちになりませんでした。ダビデが大きな木だとしたら、そのひこばえのようなものです。そしてそのひこばえすらも折られ、切られ、痛めつけられたのです。しかしそこには神様のご計画がありました。ブドウは剪定され、痛めつけられるほど良い実を結ぶ。実際有名なワインの原材料になるそのブドウ畑の木というのを写真で見たんですけれども、もう本当にかわいそうなほど切り詰められていました。イエス様の復活とその栄光、救いの力、それはイエス様が受けられたあの大きな試練、十字架の苦しみから生まれたものなのです。神様はイエス様の十字架から救いの恵みを実らせてくださいました。そのように私たちを試練に合わせることがありますが、それによって私たちをも実を結ぶものにしようとしてくださっているのです。ヘブルの12の11にこうあります。すべての訓練は、その時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になると、これによって鍛えられた人々に、義という平安の実を結ばせます。さて、今日の箇所の7節では、あなた方が私にとどまり、 私の言葉があなた方にとどまっているなら、と言われています。五節では、人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、とあったんですけれども、七節では、私の言葉がとどまるというふうに、イエス様とイエス様の言葉とが入れ替わって書かれていますね。言い換えれば、イエス様ご自身とイエス様のお言葉とが同等に扱われているのです。ですから、もし私たちのうちに御言葉がとどまっているなら、それはイエス様が私のうちにとどまっておられることと同じなんだということです。ヨハネの8章の31節から32節にこんな言葉があります。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。イエス様の言葉を聞いて、それを素直に受け入れ、心に留めた人たちはイエス様を信じ、イエス様に従うものになりました。ところが、同じように御言葉を聞きながら、表面的にしかそれを受け止めなかった人。一時的にはイエス様に付き従ったけれども、そのうち御言葉を忘れ、イエス様から離れていった人たちもありました。その人たちは自分ではイエス様を信じた、イエス様の弟子になったと思っていたんでしょうけれども、本当には信じていなかったわけです。イエス様はそのような人たちに、せっかく御言葉に触れたのだから、それを心に留めておきなさい。そこから真理に至りなさい。そして罪から救われて自由になりなさい。そう語っておられたのです。誠の信仰者はいつの時代も神様が御言葉を通して働かれること、そして信仰とは御言葉を固く信じ、それに信頼することである。そのことを知っていました。詩編の第一編には、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人が幸いであると、そう言われています。詩編の119編は176節あるんですが、そのすべてが御言葉への信頼を歌っています。イエス様は、自分のしもべの癒しを願ったローマの百人隊長の信仰をどのユダヤ人にも勝って素晴らしい信仰だとお褒めになりました。それは百人隊長が御言葉の力を知り、また信じたからです。百人隊長はこう言いました。主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただ、お言葉をください。そうすれば、私のしもべは癒されます。私たちも同じように、御言葉の力を知り、信じ、それを心に留めましょう。それによって私たちは、イエス様が私のうちにおられ、また私もイエス様のうちにあるということがわかるのです。そればかりではありません。イエス様は続いてこう言われました。私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすれば、それは叶えられます。御言葉の多くは約束の御言葉です。御言葉の約束を信じて求める祈りに、神様は答えてくださる。イエス様は、何でも欲しいものを求めなさいと言われましたが、イエス様とイエス様の言葉を信じる者が心に持つ祈りは決して自分勝手な願いではないはずです。その祈りは信仰を増してください。主とつながって身を結ぶ者となれますように、そういった祈りであるでしょう。その祈りは神様が喜ばれる祈り、そのような祈りが聞かれないはずがないのです。 そして神様は私たちのそのような祈りに応えることによってご自分の栄光を表されるのです。ヨハネの15章の1節から始まった、私は誠のブドウの木、私の父は農夫です、私はブドウの木、あなた方はその枝です。この教えは8節の私の父は栄光をお受けになりますという言葉で結ばれています。私たちは自分の力では神の栄光を表し神を喜ぶという人生の目的を成就することはできません。しかし私たちがイエス様にとどまるなら、御言葉が私たちのうちにとどまっているなら、その御言葉を信じて神様に祈り求めるなら、イエス様の命が私たちを生かします。神様の栄光を表し神様を喜ぶという人生の目的が実を結ぶことによって日々に成就していくのです。祈りましょう。父なる神様、イエス様は私たちが実を結ぶために試練の中でも御言葉を握りしめ祈り求めるように教えてくださいました。この教えを日々実行することができますよう私たちを助けてください。私はブドウの木、あなた方は枝です。そう言われたイエス様のお言葉をしっかりと心に刻むことができますよう、この一週間の一日一日を導いてください。誠のブドウの木、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。